今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月になりました。この番組今日は金曜日の夕方5時生放送でお届けしているんですけれども、こう南の大東島付近でしょうか、あの台風が、ずっとこう停滞していて、この近畿地方も本当に湿度が高い、急に雨が降ったり雷が鳴ったりというやや不安定なお天気ですが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。さて今回は、この番組では珍しいかもしれません、お野菜のお話です。お野菜絵の具のメッセージ、人にも地球にも優しく、そんなお話です。ラピスプライベート代表山内理香さんにお話を伺います。はじめまして、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。大学は大学生ですよね、
はい、今大学生です。
はい、あのお休みっていつまでですか？
9月の末までですね。
すごい。7月ぐらいから始まって、
7月末から9月の末までだから、丸々1ヶ月ぐらい。本当に
7月まで、あ、2ヶ月。
はい、
そうですか。この2ヶ月の間に何かこう、あ、これしたなっていうことありますか？
うん、ちょうど昨日が8月31日野菜の日に、
はい、
あの今までは
今日9月2日ですよね。
あ、間違えました。
おとついですね、はい、水曜日2日前、
はい、はい、そうです、そうですに、あの学生団体から、
あの野菜の日ってあるんですか？
あ、勝手に呼んでるだけです、
はい。
あの今まで学生団体だったんですけど、合同会社、
プライベート、
はい、合同会社っていうのに形を変えて、ちょうど8月31日に合同会社デビューという感じで、
うん、いや、そうですか、おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
その、まあ、ラピスプライベートという学生団体だったのが合同会社になると、
はい、
こう条件としては何が変わって、そうですね、何ができるとかあるんでしょうか？うん、
やっぱり企業さんとの取引とかがしやすくなるっていうのと、はいはい、あとメンバーに対して給料というかが支払うことができるようになったりとか、経費を使っていろいろなことができるっていう点が大きく変わると思います。
おー、それはすごいことですね。会社、まさに会社。
そうですね。
合同というのは、はい、こう何と何の合同っていう、
人の集まりっていう意味で、株式だと株の集まりだと思うんですけど、はい、ではなく、いろんな人が集まって組織を作って法人化してるっていうのが合同会社という感じで。
素晴らしい、
はい。
このラピスプライベート、そうするともう活動を始めてどれぐらいになるんですか？
だいたい1年半ですね。
はい、
はい。
あの山内さんがどういう人かを最初に、うん、伺おうと思ったんですが、
はい、
あのあまりにもその野菜の日にあの素敵なことが起こったので、ついつい、あの聞いてしまったんですが、まずはその山内さんは大学、はい、何回生？
4回生です。
4回生、はい、某立命館大学はい、学部はどちらでしょうか？
学部は国際関係学部に所属しています。
はい、4回生で何を勉強されたんでしょう？
はい、私はまあ環境問題のことであったりとか、貿易問題とか、あとはあの日中の関係、日米の関係なんかを勉強してきました。
結構幅広いですね。
そうですね、国と国の関係っていうのがまあ国際関係学なので、
はい、
結構広く勉強してき、その中から自分の興味のある分野を深掘りしていくっていうのが国際関係学部です。
そうですか。あの、はい、山内さんが興味のあった分野、この4年間においてが、うんうん、勉強する中でこれが興味あったなという、その 一つの問題課題を挙げるとしたらどういうことなんでしょう。
やっぱりジェンダーの問題ですね、はい、ジェンダー論とかはすごく楽しくて、はい、なんかやっぱり私もこう女の子だからこうした方がいいよとか、こう女だからっていうのに結構縛られることが、シチュエーションがあったりしたので、なんかこう世界とか日本ではジェンダーっていうのがどういうふうに認識されてて、どういうふうにその認識がどういうふうに変わってきてるのかみたいなのを、
はい、
歴史をこう見ながら勉強していくのがすごい楽しかったです。
世界のその欧米の国々と日本とは随分そのジェンダーに対する、はい、考え方って違うんじゃないでしょうか現状。
そうですね、
はい、
私もこう留学とか結構行ってたりしたんですけど、
そうなんですか、
男女共用のお手洗いとかが普通にあの施設とかのとか大学の中にあったりして、
はい、
日本はこう赤で女性用、青で男性用といった感じではっきり分かれてたりとか、
はい、
なんかそういう街の至るところで男女がこう区別されているっていうところは結構日本はまだまだあるのかなと思います。
そのすいません、そのトイレにちょっと集中しますと、はい、例えば共用だと、
うんうん、
男性でも女性でもそのトイレは使用して良い、はい、ということですか。
そうですね、
今その、まあ、あのこういろいろ、うんうん、区別ができない中で、はい、そういうもう誰でも入って良いっていう、 そういうことですか。
はい、やっぱり LGBTQ の方々とかだったら、はい、こう見た目が女性だけど中身が男性っていう場合はこうあの女性用男性用のそれぞれのトイレに行くのがこう苦しかったりとかする方もいらっしゃるので、そういったトイレがあることでみんな一緒という。
あ、いいですね。
そうですね、もう全部個室になっているので
別にあの誰が入っても、うん、あのそんなに気にならない、ね、ということですね、
はい、
あの留学はどんな国に行かれたんですか。
留学は、カナダとアメリカと
すごい、
あとハワイとドバイとか、
ほう、
いろいろ11カ国ぐらい。
なんでそんな数行ったんですか。
高校、立命館中学、立命館高校と、
はい、
卒業したんですけど、その時に受験がない分そういう短期とか長期のプログラムがたくさんあって、
すごいですね、
それに参加してました。
そうですか、今こう11カ国ぐらい行かれたというところですが、はい、あ、この国のシステムがそういうジェンダーっていう意味では、
うんうんうん、
あの住んでたなとか良かったなっていう国はどこなんでしょう、うん、ちなみにやっぱり
アメリカがすごく分かりやすくて、なんかニューヨークの街とかだとあのチークをしてる男性はその同性愛者っていう証だよとか、
はい、
もう普通にあの街の中でこう男性同士女性同士のカップルがたくさんいて、なんかこうハイタッチをしたりとか、
はい、
なんかそのみんなが多様性を受け入れてる、街中が受け入れてるっていう印象がとても強かったですね。
あ、そっか、ニューヨークに一度行ったことはありますが、うん、あのぼーっとしてて何にも気づかなかったっていう感じなんですがなるほど、そういうこう多様性に満ちた、やっぱりさすがニューヨーク、
うんうん、
古い建物もあるけれど、うん、やっぱり考え方は先進的ということですね。素晴らしい、まあ、大学生としてのその山内さんのお話だけでもすごく面白いんですが、このラピスプライベート、
うん、
合同会社に野菜の日になったっていうことですが、うん、あのどういう、団体なんでしょう、会社なんでしょう。
はい、余剰野菜で面白いを作るっていうのをテーマに掲げてまして、
はい、
あの一番の大きな活動としては余ってしまった野菜、形とかが色とかが悪くてスーパーとかに並ぶことができないお野菜たちを絵の具に作り変えて子どもたち向けにワークショップを、塗り絵とかのワークショップを行ったりとか、あとはその絵の具を学校さんとかアート教室さんとかに販売したりしています。
そうですか、そのようなことをしようと思うに至ったきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
そうですね、やっぱりコロナ期間がすごく大きくて、はい、コロナの影響で私2年間大学に行ってなくってずっとオンラインで授業を受けてたんですけど、
そうですか、
その時に、まあ、家業、あの父親とおじいちゃんとおばあちゃんが農業を営んでいるんですけど、まあ、コロナでずっと家にいる中で、あの家業である農業っていうのにこうちょっと興味を持って、そこからこんなに農業って大変なのにこんなにも捨てられる野菜たちがいるんだっていうことにすごくショックを受けて、 で自分がちっちゃい子と遊ぶのがすごく好きなので、なんかこの捨てられてるお野菜たちの綺麗な色を使って子どもたちと一緒に遊べたら楽しいだろうなっていうのをコロナ禍でずっと考えていて、でじゃあ作ってみようってなって、そこから活動が始まっていったっていう感じです。
うん、あのその、おじいちゃんおばあちゃんあるいはお父さんもその農業を営んでらっしゃるっていうことでしたが、はい、あのやっぱりそういう廃棄されるお野菜、うん、規格外のお野菜っていうのは結構あるもんなんでしょうか。
うん、そうですね、家の分だけでも大きなカゴ2つ分くらい の、はい、あの
何かを収穫すると、
あそうですね、1日あたりその大きなカゴ2つ分くらいこうあのいらない部分とかであったりとか、はい、野菜たちが捨てられていて、でそれをまあ廃棄している様子っていうのを目にしていました。
はい、曲がったきゅうりとか、
うんうん、傷のついたナスビとか、はい、そういったものです。
それぐらいあるんですね。うん、そうすると大きい、まあ、そういう農業の、結構レベル大きさが違いますよね。
うん、
それ割合小さい単位でやってらっしゃるんですか。あ山内さんのお家は。あ
そうですね、まあ、家の
あ家の田んぼ畑っていう感じでやってても、そカゴ1杯2杯の廃棄野菜があると、う
ん、はい、
その子どもたちが大好きで子どもたちと何かコミュニケーション取れるっていうことで、うん、絵の具とおっしゃいましたが、
はい、
野菜その規格外野菜でそんなに簡単に絵の具できるんですか。
いやもう本当に失敗の連続という感じで、はい、私は芸大生でもなくてこのアートとか絵の具の知識が全くなくて、とりあえず最初はミキサーを使ってジュース状にして絵を描いてみたんですけど全然薄くて、であと冷凍保存しないとそのミキサーで作ったものって保存できないと思うんですけど、
腐っちゃいますね。
腐っちゃったりとか
匂いも、単なる野菜ジュース。
いやそうです、全然絵の具とは程遠くて、はい、で困ってた時にちょうどそのタイミングでなんか困ってる大学生みたいな感じでテレビに出させてもらう機会があって、でその時にこういうことやりたくて困ってるんですみたいなことを言った時に、はい、たまたま京都芸術大学の日本画を勉強してる子がそれを見てくれていて、で連絡をくれて、でそこからこういう風に言ったらいいんじゃないかって言って、あの芸大生と一緒に試行錯誤しながらここにたどり着いた、
はい、ここにたどり着いた今日はその、色見本現物を持ってきていただいてるんですが、たどり着くというお話でしたが、どういうふうに、うん、簡単に言うとその工程、はい、お野菜絵の具を作る工程、
はい
はい、今この乾燥野菜風のものが袋にありますが、これは一体何でしょうか。
これはトマトですね、
はい、
この片割れトマトといってちょっと割れてしまったトマトをあの農家さんから買い取らせていただいて、それをあの真空で乾燥させた、まあ、フリーズドライの状態のようなトマトになります。
今この袋に入っているのはフリーズドライ状態のドライトマト状ですが、
はい、
ここからいろんな野菜をこうフリーズドライ状にして、はい、その次はどうするんですか。
あの粉末ミル、粉末にする機械であったりとか、あの古来の石臼っていうものを使う、
古来の石臼
古来のっていうかあの伝統的なあの石臼があると思うんですけど、縄
文時代の人も使ってたかもしれません。はい、声がちっちゃい。
あの石臼を使って、あの細かくしています。
そうですか。あのこれまで作ったそのお野菜絵の具の 、はい、色見本何色ぐらい。
だ
い
たい10色くらいあります。
そうですか。今日お持ちいただいたんですが、ちょっと想像してみます。この黄色いのはトウモロコシかもしれないなと思うんですがいかがでしょうか。
正解です。
え、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと匂いを嗅いでみてよろしいでしょうか。はい、よいしょ。あ、甘いトウモロコシの、あの美味しい匂いがしてます。
本当にコーンスープみたいな。
あ、これあのあれですか、今の状態で言えば ミルク入れて、まあ、ちょっとブイヨンでも入れれば、
うん、コーンスープできるくらいの細かさですね。
これはフリーズドライをフリーズドライして砕いただけのものなんですか。
はい、
こんなに綺麗なんですね。
うん、
はい、そしていろんな色を持ってきていただいたんですが、他はちょっと分かんないですね。この美しいパープル紫は何でしょうか。
これは紫芋になります。
こんなに綺麗なんですね。
う
ん、
紫芋は皮だけじゃなくて中もすごく綺麗な紫色をしているので、はい、かなり綺麗な紫色ができます。
加熱して、まあ、ふかし芋なんかにすると色がちょっとやや暗くなるんですが、うんうんうん、そうじゃなければフリーズドライするとこんなに素敵な色ですよね。はい、これなんて言ったら藤色。
あ、そうですね、確かに
近い淡い色。そしてこれはこのウクライナのお料理にも使われるものではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、
そうです、ビーツ。
ビーツ、
はい、
やっぱり赤い。はい、ビーツって作っておられる農家って
結構滋賀県とかでは、はい、広い農地をお持ちの農家さんとかは畑の一角でビーツを育ててらっしゃる方とか結構いますね。
質問なんですけど、はい、冬になると、
うん、
赤いお大根のお漬物ってありますよね。あ、
香辛大根、
あれはビーツとは違うんですか。
あれは違いますね。
あ、そっか。ビーツは丸い、ビーツは中まで赤い、
中までしっかり真っ赤な。
なるほど。へ、滋賀県の方はじゃあビーツは普通にこう食卓に
上る野菜なんですか。そうですね、お漬物とかでよく食べられてるっていうのはよく聞きます。
すごい、ビーツ。そしてこちらは抹茶のような、感じですが、見た目ですが、うん、これ何ですか。
これはほうれん草ですね。
ほうれん草割とこう本当に抹茶の色、抹茶パウダーの色ですよね。はい、こんなに綺麗に色が出るんですね。
はい、匂いも結構お抹茶という感じです。
そうですか。はい、はい、そしてこれは全く分かりませんこれはこんな食べ物があるんでしょうかっていう感じなんですが、これは何ていうのかな、群青色じゃなくってグレーでもなくって何色ですかね。ミキサーの藤本さんこれ何色なんですか。
これはバタフライピー、
バタフライピー
という青いお花、はい、豆科のお花を粉末状にしたものです。
はい、こういう色、ブルーグレイっていう、そんな色ですよね。
そうですね。
その他に例えば今日お持ちいただいてない色で言えばどんな色が、
例えばこのトマトであれば結構オレンジっぽい色になりますし、
はい、
イオカンとかだと薄い黄色色になったりとか、
はい、
キャベツとかだと薄い黄緑色になったり、
まんまですね、
まんま本当に想像した通りの。
そうですか。
はい、
いろいろ調べて拝見すると、
うんうん、
あ、これ全然違うなと思ったのが、うんうん、人参だったでしょうか。
ね、
結構なんか茶色いベージュ
とか、
はい、
はいはい、
思わぬ色が出たっていうのは人参、
はい、あとはキュウリとかはちょっと茶色っぽく、やっぱり水分がかなり多いものは結構茶色っぽくなって、
乾燥しにくいですよね。
そうですね、まずその真空乾燥してる間にちょっと焦げてしまったりとかしてしまって茶色くなってしまうケースが多いですね。
そうですか。そして困ってる大学生というのがこう PR されて、
うん、
芸術系の大学生が知恵を貸してくれたということなんですが今このラピスプライベート、
はい、
どんな何人ぐらいで。
あ、今は22人で活動してまして、はい、高校生と大学生と芸大生で活動しています。
そうですか。活動内容としては、はい、
そうですね、はい、子ども向けの、お絵描きの、イベントの企画をして運営をするっていうのがメインのところで、あとはその企業さんと一緒に例えば余ってる野菜を使って紙を作ったりとか、
はい、
それを使ってアート作品を一緒に作ったりとか、その企業さんとの連携であったりとか、あとは小中高さん向けに SDGs とかの出張授業なんかも行ってます。
そうですか。そしてこのパウダー状の、絵の具の元を絵の具にするには、
はい、
どうするのかなっていうのが疑問なんですが、はい、これどうしたらいいんでしょうか。
こちら
粉ですよね、
はい、この粉と、はい、この、 あの樹液、
樹液、はい、
を1対1で混ぜてもらうと、あの皆さんが知ってるような絵の具になります。
ということは1対1だと結構樹液必要っていうことですね。
そうですね、大体、まあ、絵の具のこの粉末自体、粉末絵の具自体は 2,3 グラムで大体画用紙 2,3 枚お絵描きできるので、かなりあの少ない量でもあのお絵描きを楽しんでもらうことができると思います。
そうですか、私もぜひお絵描きしたいなと思います。、
はい、
この後もまだまだお話を伺います。先日合同会社になったというラピスプライベート代表、今も社長とかなんか違う、
あ一応
何になりました、
代表 CEO っていうふうには名刺には書いてます。
そうですか、私もあの10年後ぐらいにどっかの CEO になりたいなと思います。はい、代表山内、ルカさんにお話を引き続き伺います。さあ、その合同会社になってこれからますますこの活動の幅を広げていくという感じだと思うんですけれども、はい、あのどんな活動を、これからしていこうっていうふうに思ってらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり1年半活動してきた中で、
はい、
企業さんとか農家さんで余剰野菜の使い道に困ってる方々が本当にたくさんいるっていうのを身に染みて感じたので、そういった方に対してのこうコンサルというか、じゃあ絵の具にしてみませんかとか、
はい、
紙にしてみませんかとか、こう飲食食べ物に加工してみませんかっていったような、その農家さんが目指してるあの今後の展望っていうところと照らし合わせてなんかご提案をするっていうのも仕事にできたらいいなっていうふうに思ってます。
素晴らしいですね。あのやっぱりその多少こう、形がいびつな野菜だと言っても、うん、やっぱり多分野菜の気持ちになると、
うん、
食べてもらうのが、
そうですね、
一番、うん、あの嬉しいのではないかなと、ね、何絵の具になるのとあのこう食べてもらうのとどっちを選ぶって言われたら、うん、私が野菜だったら、うん、食べてって言いたくなるので、うん、やっぱりあの食べるっていうこともや、うん、あのその野菜たちを大切に思うっていうことの、
は
い、大きな一つですよね、はい、そう食べるというところで言うと、うん、今そういう流通もあるかと思うんですが、はい、あのラピスプライベートとしてはどんな試みができそうって思ってらっしゃいますか。
はい、あのこの絵の具ももちろん樹液と混ぜてるだけなので、お子さんが口に入れても大丈夫っていうので、例えばこう蜂蜜と混ぜてもらったら全然食べれる絵の具になるので、なんかそういう衛生面とかにももう少し気をつけて子ども向けの食べれる絵の具っていうのも作っていけたらっていうのと、あとはあの乾燥させるときにお野菜の水分を全部抽出してるんですけど、そのお野菜の水分がすごいあの無色透明なんですけど、すごい味がしっかりしているので、料理水として飲食店さんとかに使ってもらったりとか、あとはあのソーダとかあの飲み物とかにも使えると思うので、なんかそういう飲むとかお料理のちょっとあのアクセントをつけるのに野菜の水分っていうのをどんどん使えたらいいなっていうふうに思ってます。
そのちなみに野菜の水分はその野菜の香り、
あそうです、香りがして、その栄養もギュッと詰まってるの で、
へー、それは水分というよりひょっとして栄養のこう塊の可能性もあるということですか。
なんか生態水って っていうふうに正式名称では言うんですけど、はい、殺菌成分とか保湿成分とかも高くて、はい、食べる以外にも化粧水であったりとか除菌スプレーなんかにもいろいろと活用できるあの優れものという感じなので。
あ、そうなんですか。あの山内さんの存在を知って私、うん、あのやっぱりいろんなことが気になって、
うん、
あのそういう食べ物を使った化粧水を販売している会社があるということを調べて、
うんうん、
今このシャンプーは酒粕で作ったものを使ってます、はいはい、
うんうんうん、
そんな感じで、うん、あのやってみようっていう。すごいですね、その生態水って、
うん、
やっぱりそういう野菜って力があるってことですか。
はい、
すごいですね、
うん、
そうするとそのメンバーの中には科学的生物学的知識にも、うん、あの実験ができるような人もいると助かりますよね。
そうですね、ちょっと残念ながら今は文系メンバーばっかりなんですけど、
はい、
あの立命館大学はあの理研に特化した琵琶湖草津キャンパスっていうところがあるので、先日そこの職員さんとかとお話しして、そういった理系の学生とかもこう活動に巻き込んでいけたらいいなと思ってます。
そうですか。そうするとますます活動の幅が広がるのではないかなと楽しみなんですが、うん、あのやっぱりその農家のいろんなこう、はい、思いとか課題を解決できるっていうことと、うん、それからあれですよね、あのすごく感心したのは子どもが、
うん、
あのと、コミュニケーションを取るのが好きだからって最初の方におっしゃったと思うんですけど、はい、あのこういう、お野菜絵の具の活動を通じて、うん、やっぱり異世代間交流っていうか、うん、あの結構できるんじゃないでしょうか。
そうですね、やっぱ普段は幼稚園生とか小学生の子どもたち向けにイベントをしていることが多いですし、この間は福祉施設でおじいちゃんおばあちゃんと一緒に、
はい、
あの絵の具を使って絵はがき作ったりとかして、なんか本当にお野菜絵の具っていうのをツールにいろんな世代の方とコミュニケーションは取れてると思います。
すごいですね。
うん、
あのこのお野菜絵の具というワード自体がすごく、
はい、
優しくって、うん、子どもにもその高齢者の方にも、
はい、
あのみんな知ってるものですよね、
うん、イメージがしやすいかなっていうふうに
思います。山内瑠香さんすごいですね
ありがとうございます。
その短い1年半って、うん、結構、ぼっとしてればあっという間に過ぎる時間だと思うんですけれど、うんうん、
はい、
それだけその学生団体だったラピスプライベートが今や合同会社になったと、うん、これから先どんなふうなこと、残り1分ですが、
う
ん、
はい
はい、
そうですね、はい、やっぱり
私夢を
やっぱ私たちが
どうぞどうぞ
伝えたいのは、
はい、
その、まあ、捨てられるお野菜たちがこう輝く絵の具とかにこう変わって輝くことでヘンテコリンでもいいよねっていうメッセージを子どもとか社会の人々に伝えていきたくて、やっぱりそこの軸はぶらしたくないなっていうふうに思ってます。
そこが大切なキーワード、うん、はい、ということですね、
はい、
そうですか。それは人にとっても、うん、全てのものに通じる、
うん、
思いっていうことですね、うん、
はい、
素晴らしいですねいや立命館大学やりますねありがとうございました。ご活躍本当に、期待を持って見ています、はい、この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございます。